皆さんおはようございます。9月5日の、シリス礼拝の、説教、これから、始めさせていただきます。つい 2,3 日前まで本当に暑い暑いという、日が続きましたけれども、この9月の1日を境にですね、非常にこう涼しい、気候になりました。この頃は本当に、つい 2,3 日前まではタオルケットで十分だったんですが、今は毛布をかぶらないと、夜涼しくてですね、寝れないというですね、そんな状況に、今なってます。さて、コロナウイルス感染の、収束を願いながら私たちは日々歩んでおりますけども、一応来週まで、自粛、12日まで自粛しようというふうに、私たちは、進めておりますけども、今日のこの後の役員会でですね、皆さんとちょっとですね、協議をさせていただこうと思ってます。どのようにして、教会はですね、これからもう早いものでして秋のいろいろな行事が、落ち迫ってきております。敬老の日もあります。また、収穫感謝ですね。それから、商店者の皆さんの記念をする、礼拝、あるいはですね、やがての主イエスキリストのご降誕をお祝いする、そのクリスマスを迎える、もうですね、その9月からはその準備も、始めなければ、ならない、時期であるわけであります。そして何と言いましても、私たちの教会はあと、4年後に迫ってまいりましたけども、100周年記念の、ですね、教会お祝いを私はしたいなと思ってますけども、その100周年に向けてですね、私たちはいろんなことの、準備もしていかなきゃならない。本当にですね、喜びのうちにですね、でも私たちはですね、そういうものを準備を進めていきたいと思っておりますけどもですね、このような中にあっても、どのような時にもいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいと、聖書に記されております。どうかどのような困難な時にあってもですね、私たちは、喜んでですね、いろいろと日々歩んでいきたいだと、願っております。さて、世情の方に目を向けますと、今日のですね、修法の、裏表紙に、牧師の雑感というものを私最近書いておりますけども、本当にこの9月を迎えていつも思うことはですね、この、2001年9月11日ですね、米国のニューヨーク同時多発テロが発生した、日であるわけであります。今から20年前であります。本当にですね、私は、この時、今から20年前、大雨が降ってですね、川が増水した時ですね、多摩川のですね、この河川敷にあります、土手伝道所というですね、伝道所が浸水いたしまして、でそこにですね、みんなでですね、応援に駆けつけて、その後始末といいますかですね、お掃除をしたりしたことを思い出します。その時にですね、テレビでに映ってたニューヨークのその何が起きたのかという、なんか映画でも、映ってんのかと思ったんですが、びっくりしたのは、本当にですね、皆さんもご承知の通りの、大変な、テロ事件が起きてしまって、何千人もの方が亡くなるということが起きたわけであります。それから20年ですが、その時に、ブッシュ大統領ですね、ジョージ・ブッシュ大統領がですね、の指示によりまして、これは戦争だということによりまして、報復攻撃が 開始されたわけであります。アフガン戦争へと、戦火は拡大されてきました。結局そのテロ組織あるいは核兵器の、まあ、撲滅が主な目的で、あったわけですけども、まあ本当にですね、ビン・ラーデンというですね、首謀者ですね、ウサーマ・ビン・ラーデンが殺害されましたけども、結局核兵器は存在しない。そして過激派の組織はですね、本当に活動が収まらないですね。本当に国民は大混乱になってしまった。で、難民も発生してしまっている。そういう中で今年ですね、この8月末をもって米国の軍隊はですね、本当に撤退をしてしまう。そのようなことが今起きているわけであります。60万と言われる人の命が奪われました。そして国は荒れて、建物とかですね、民家は本当に崩壊して、家族の離散が相次いでいる。そういう悲惨なことが、本当に続いてます。アフガニスタンの皆さんのですね、心が本当に疲弊してます。本当に計り知れないものがあります。そんな中でですね、私たちは今この中で生きてるんですけども、どのようにしてですね生きてったらよいのか。本当にですね、武力でだけでは人は動かないですね。フィリピンのあの山の中、私も行きましたけどもですね、アメリカはフィリピンをの植民地にしてたわけですけども、皆さんのアメリカに対する反米意識、本当に強いものがありました。そしてゲリラもですね、山の中にいるというふうに伺いました。本当に武力では誠の人の心は動かないんだ、憎しみの連鎖を生むだけなんだと私はですね、常々この、思っております。私たちは本当にですね、心の平安を得ていかなければならない。それにはやっぱりキリスト者として神に祈りの連鎖を作っていかなければ私はならないんじゃないかと常々思っております。ぜひ今朝ですね、そういう祈りを持って、嘆き悲しむ苦しむ人たちのことを思いながらですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。さて、今日この与えられました聖書、コリントの信徒への手紙の1の、10節から17節であります。パウロはですね、マケドニア州の伝道を終えましてですね、このアテネに行きました。しかしアテネではですね、こう何の成果も上げられなかったわけです。そして気持ちも萎えていましたけどもですね、コリントに行くわけであります。しかしこのコリントの人々はですね、パウロを受け入れまして、1年半の伝道を通してですね、そこに教会が生まれていきました。使徒伝行録のですね、18章に以下にですね、このことが、記されておりますので、参照になさっていただければと思います。アテネというところは本当に偶像崇拝の、町であって、至る所にですね偶像があったということであります。そしてやむを得ず、コリントに行ったんでしょう。で、 このコリントでですね、教会を設立しましたんですけども、パウロはそのコリント教会をですね、弟子のアポロにこう任せましてですね、またこのコリントを後にして、今度はですね、小アジア、現在のトルコのですね、開拓伝道に力を注ぐことになりました。現在のトルコのですね、エフェソという町に伝道しました。本当に風光明媚なところだと言われておりますけれども、そのエフェソのところにですね、そのコリント教会が本当になんかおかしくなっていると、人々が分派に分かれて争っているという報告が、届けられました。教会の中の混乱はですね、いつの時代にもあります。今日私たちがこのパウロが書きましたですね、そのコリントの信徒への手紙の1からですね、その教会やこの信仰者の在り方をですね、この御言葉からですね、聞いていきたいと思います。パウロが去った後のコリントではですね、人々がそれぞれの正しさを主張しまして、他の人々とこう対立をし始めていました。このパウロにですね、導かれて洗礼を受けた人々はですね、パウロの教えを大事にしました。パウロの後継者のアポロはですね、こう大変な博識で、また雄弁であったと、言われております。そのアポロの説教にですね、感動した人々はアポロ派を形成していきました。そのアポロはですね、教会内にこう分派争いが生じた時ですね、この身を引いてコリントを去っています。手紙がこの書かれた当時ですね、コリントの教会には、教師、牧師がいなかったんですね。それでエルサレム教会からのですね、巡回するこの伝道者が来ましてですね、その改心した者には洗礼を授けていたようであります。この巡回伝道者から洗礼を受けた信徒たちはですね、このエルサレム教会の指導者、このペテロこそ本当の使徒なんだとして、おそらくペテロ派になってしまったんでしょう。またこの教会内のですね、争いにこううんざりしていた人々はですね、私はキリストにつくと言って別のグループをどうも形成していたようであります。こうしてコリントの教会は分裂状態に陥ってしまったわけであります。パウロはですね、教会の人々に聞くわけです。コリント1:13です。このように記されております。キリストはいくつにも分けられてしまったんですか。パウロがあなた方のために十字架につけられたんですか。あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたのですか。ですね、このように言ってます。キリストはいくつにも分割されたんですかと問うんです。教会はキリストが頭であって、教師はキリストに仕えるしもべに過ぎないのにですね、なぜしもべである教師が主であるキリストより重視されるんですかと彼は問いかけているわけであります。次にパウロはですね、私があなた方のために十字架につけられたんですかと問いかけてます。キリストが死んでくださったんであって、私が死んだんではない。 あなた方は私に救われたんじゃなくて、キリストの十字架で救われたんだ。その十字架をですね、仰ぎながら互いに争うとしたら、十字架は飾りになってしまったのかとですね、パウロは嘆いてるんです。最後にパウロは言うんです。あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたんですかと。この「名によって」って書いてありますけどもですね、その名の中へ、縁ですね、名の中への意味があるわけです。言語によりますとですね、そういうですね、中へという意味が、あなた方は洗礼を受けてキリストの名の中に入れられたんだと、キリストに属するものとされたんだ。それなのに誰が洗礼を授けたかどうかにどうしてこだわるのかと。パウロから洗礼を受けた者はパウロのグループになる。アポロから洗礼を受けた者はアポロの中グループになる。それが正しい信仰と思うのかとパウロは問いかけているわけであります。洗礼とはですね、水に入ってキリストと共に一度死んで水から引き上げられてですね、キリストと共に新しく生きることなんです。そのキリストに結ばれる行為がですね、なぜですね、人に結ばれる行為となるのかとパウロは問いかけているんですよ。コリントの教会の争いはですね、本当に他人事ではないんです。現代の教会にも起きている出来事だからです。ですね、本当に ある教会の話なんですが、本当に開拓伝道をされて長年牧会された牧師がですね、ご高齢になって引退をされる。そして新しい牧師が招聘されるんですが、その教会の礼拝にですね、この引退される先生がされた先生が、その礼拝に出席されるためにですね、教会の中にその前任牧師をこう慕う仲間と、それから現在の牧師、招聘された牧師を慕う仲間ができてしまった。そうすると新しく招聘された牧師はですね、非常にやりにくいですね。それで嫌気がさして教会を出て行かれてしまったと。そんなような教会もあるわけです。あるいはですね、この、牧師と役員、あるいは信徒同士が対立して教会が分裂していく。そして多くの信徒が散らされていく。牧師の牧会姿勢が本当に面白くないということでですね、教会から出ていく。そんなですね、悲しい歴史を持つ教会もあるんです。どこの教会でもですね、このコリントのような争いは起こり得るんですよ。ではね、なぜそのような争いが起こるんでしょうか。教会の中でなぜそんなことが起きるのか。パウロはですね、あなた方がキリストの十字架の意味を本当に理解してないから、このような争いが起きるんだと語るんです。彼はですね、コリントの手紙の中で述べます。一章の、18節です。ね、18節を見ていただきたいと思います。十字架の言葉は 滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですと書いてありますですね。神の力なんだ。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力だ。キリストの十字架は私たちにですね、決断を迫るわけであります。黒人霊歌でですね、賛美歌の306番ですね、あなたもそこにいたのかっていう、あなたもそこにいたのかっていう賛美歌、皆さんよくご存知だと思います。Were you there when they crucified my Lord? という、まあ、黒人霊歌もあるわけなんですね。君もイエスを十字架につけたんじゃないのか。あなたも自分のことのみを優先して、他者を足蹴にして生きてきたんじゃないのか。十字架につけられたキリストは、あなたにあなたの罪を告白することを迫るんだという歌なんですね。イエス・キリストの十字架にですね、直面して自分の罪が本当に分かった時ですね、人の世の知恵は人を救う力がないことが分かるんですよ。人間は人の知恵によって地中から金属を、抽出することができるようになりました。その金属を用いて人間がですね、最初に作ったのは他人を殺す武器でした。創世記の4章22節から23節に、シラもまたドバル、カインを生んだ。彼は青銅や鉄で様々な道具を作るものとなったと。で、レメクは妻たちに言った。私は傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺すと記されています。私たちはキリストの十字架の時ですね、まさにその場にいて、他の人々と同じくですね、イエスを十字架につけようと、自分を救えない者がどうして他人を救うことができようかと叫んでいた。だからパウロは叫ぶんですよ。1章の17節、キリストが使わされたのは洗礼を授けるためではなくて、福音を告げ知らせるためである。しかもキリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように、言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだからですとですね、記されております。あなた方はこのキリストの十字架を虚しくしているんだとパウロはコリントの人々に語っているわけであります。今日の聖書のですね、少し先ですけども、コリントの1の1章22節からですね、24節ですね、次のように記されております。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのですとですね、このようにしてですね、記されております。ですね、このキリストのですね、この十字架、この十字架形というのはですね、 本当に佐藤美学先生のですね、書きましたこの、洗礼と十字架、訳語はこれで良いのかというですね、本が、あります。で、その中でですね、そのこう言ってます。十字架刑とは、人間の誇りを徹底的に破壊し、恥辱の極みに突き落とす処刑法である。中抜けて、それは見せしめの効果を最も悪辣に狙った惨殺方法なのであると記しています。十字架刑とはですね、この見せしめの拷問と処刑である。愚かであって無意味なんです。おぞましいものです。しかし神様は御子主イエスをこの十字架から救い出されなかったんです。そのことを通して人間に悔い改めを迫られたんです。この愚かしさを見て人間は自己に絶望して、自分に絶望してですね、救いは人から来ないことを知って神の名を呼び求めるようになったんです。だからこの十字架にこそ神様の知恵、神様の力があるんだということになるんです。ですね、人間のですね、本当に愚かしさ、そこには何もない、救いはない。だから神様の名を呼び求めるようになるんですよ。十字架がですから神様の知恵であり、神の力なんです。人の知恵、それを超えていくってことなんですよ。救いは人間からは来ないんです。なぜならば、人間は他人を傷つけて、他人を殺してまでも自分の生存を守ろうとする存在です。このニューヨークテロの時もそうでした。戦争だと言った。戦争ってことは人を殺すことですよ。アフガンの戦争で60万もの人が亡くなってるですね。本当に恐ろしいことです。この第二次世界大戦終了からですね、もう76年、経ちました。本当にあの第二次世界大戦、多くの犠牲者が出ました。ノルマンディの上陸作戦、それだけで20万人の人が亡くなったと言われてますよ。それどころじゃない。このアジアで日本も侵略戦争をして、多くの方々を傷つけてしまったそれでもですね、日本は平和憲法を制定して、この終戦後平和憲法を制定して今日まで来てますけども、非戦を使いながらもですね、武力を持つ日本になってしまった。そして世界のどこかでも戦争が起き続けてきてるんです。先ほど冒頭でお話ししましたように、牧師の雑感でも書きましたけどもですね、アフガニスタンからアメリカは撤退しましたけども、その爪痕はなんと虚しいことでしょうか。このアフガン戦争の前、まずは朝鮮戦争、そしてベトナム戦争、湾岸戦争、また中近東の戦争、幾多の戦争によって多くの犠牲者が出てきました私はかつてハワイに旅行した時に、ハワイのパンチボールというところにですね、国営の墓地があるわけです。で、そこはですね、戦争等によって亡くなった方を埋葬する墓地だそうですが、私が行った時にはですね、ちょうどこの 兵士の埋葬式が行われてました。本当にラッパの音がですね、悲しく響いてました。あのニューヨークの郊外にもですね、この、戦争等で亡くなった方の墓地があるんだそうですが、本当にですね、第二次世界大戦終了から76年、本当に多くの兵隊の方々が亡くなり、そしてまた民間の方々の犠牲が出てきたわけであります。人間はこの有史以来戦争を続けてきました。戦争、殺し合いこそが人間の本質であって、それを提示するのがキリストの十字架ですよ。しかし神は主イエスをその十字架の死からですね、起こされました。復活させられました。それを知った時、もう私はパウロに、私はアポロに、私はケファニーというですね、言葉が出るはずがないではないかとパウロは今日語っているんです。土井賢治さんという聖書学者が、キリスト教を問い直すというですね、本を書きました。で、キリスト教はこの世の理不尽さの極みであるところのイエスの十字架を出発点にしており、それゆえにこそこの世の理不尽さの中でなお人々に希望を与え続けることができると語っています。キリスト教はこの世の理不尽さの極みであるところのイエスの十字架を出発にしている。それゆえにこそこの世の理不尽さの中でなお人々に希望を与え続けることができるんだと語ってるんですが、この言葉がね、本当にいい言葉だなと思います。本当に間違いだらけの私たち、理不尽さばかしがあるのが教会ですよね。教会はこの世にありますけども、神の国、信仰共同体なんです。この世にあるゆえにですね、この世の霊と行いがですね、教会の中に入り込んできます。自分の思いを実現しようというこの世の知恵の本質はですね、自己中心主義とエゴなんて。教会は会員が自己を実現する、すなわち自分の正しさを主張する場じゃないんです。神様の言葉を聞いて賛美する場です。神様を褒めたたえる場です。それを通しての交わりがある場所なんですよ。パウロもアポロも私たちもただの人に過ぎないという点を持つことが必要だと思います。同じように十字架や洗礼をですね、美化することも避けなければならないと思う。十字架はですね、本当におぞましい人間の悪であって、その悪からは何もいいものは生まれないんですよ。いいものはその悪の中で死なれたですね、主イエスを神が起こされた、復活させられた、そこから生まれてくるんですよ。洗礼はその十字架と共に死ぬ行為です。洗礼によって私たちが救われるんじゃなくって、洗礼によって罪の実が、この実が死ぬということなんですよ。パウロが語りますように、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなったんです。ローマの信徒の手紙6章4節にそのように記されています。一旦死ぬことを通して救いが来ます。パウロは続けます。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活されたように、 私たちも新しい命に生きるためなんだと言ってるんですよ。この本質を見なきゃいけない。この本質をですね、私たちは洗礼を受けたものなんだ、新しい命に生まれ変わらせていただいたんだ、その本質が見失い限り教会の分裂は起きないんですよ。教会は人によってなったもんじゃない、神によって作られて、教会の主は一人ではなくて主イエス・キリストだからなんですよ。ここを見失っちゃいけないと思う。人を見ないでください。あの人はこうだから、牧師がこうだから、人のせいばかしするんじゃないんですよ。御言葉に聞いて主イエス・キリストを見上げる、その場なんですよ。八木重吉という詩人が歌ってます。キリスト我にありと思うは安いが、我キリストにありとかすかに感じるに至りしまでの道の遠さよと言ってます。キリスト我にありと思うは安いが、我キリストにありとかすかに感じるに至りしまでの道の遠さよ。キリスト我にあり、自分の中にキリストを迎える、キリストにあって自分が清められていく、それは難しいことではない。しかし主語は依然として私なんです。主語が依然として私の信仰は未熟な信仰であって、未熟だから他者と争うんだとパウルは言います。我キリストにあり、自分がキリストの中に死んでいく、私ではなくキリストが生きる、主語が私からキリストになった時ですね、成熟した信仰になるんじゃないんでしょうか。私からキリストに変わるんですよ。私じゃない、キリストなんです。成熟した信仰者がですね、集まるとき教会の中に争いは起きません。意見の違いはありますけども、違いが争いになっていかないんです。互いに尊敬し、互いに認め合いながら、ただキリストを迎えていく、それは私ではなくキリストが何を望んでおられるかが行動の基準になるからです。私ではない In Christ、 キリストが何を望んでおられるか、教会の位置はそこから生まれるんですよ。常にですね、ですから私たちは問題に遭遇したときに、今キリストは何を望んでおられるか、そういう姿勢でないと教会の位置は見られていかないと思う。最後に、私たちはですね、なぜ教会を形成していくんでしょうか。仲の良い仲間だけのサロン、仲良しクラブを作るためじゃないんですよ。神様の御業がなされるためなんですよ。ウィリアム・クラークがですね、Boys be ambitious in Christ と言いましたけども、自分のためじゃなくて、キリストのために大志を抱けという言葉なんですよ。Boys be ambitious in Christ です。この言葉こそですね、私たちは聞くべき言葉じゃないんでしょうか。Boys be ambitious in Christ。 どうか皆さん、このような時ですけども、この言葉ですね、教会の一致をですね、目指していきたい、この言葉こそ私たちは聞くべき言葉なんです。皆で一つとなってですね、これからも日々歩んでまいりたい。 そのように願うものであります。祈りましょう。神様、今日もこのようにして礼拝を守ることができまして感謝いたします。教会の一致と交わり、なかなか難しい、私たち教会であります。どうか神様、どのような時もキリストの中にある、キリストにおいて一つなんだ、そのことをです、忘れることなく日々歩んでいくことができますように、私たちを守り支えてください。この時を感謝し、この祈り、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。